ただいま戻りました。やる気いっぱい、愛いっぱい、アイナです。
はい、アイナ調査員、今日は何について調べてきてくれたんでしょうか。
はい、今日の調査はコロナ禍の幼稚園についてです。
なるほど。
はい、コロナ禍の中、幼稚園に通う子どもたちや子どもを受け入れる先生方はどのように生活しているんだろうと思いまして、
本当だね。
で、今回はいわき市公立幼稚園の鈴掛幼稚園に行って調査してきました。
はい、鈴掛幼稚園さん。
はい、あのいわき市公立幼稚園は全部で15園あるんですね。
はい。
で、そのうち一つが現在休園中、で、もう一つが今年度で閉園することが決まっているんだそうです。
はい。
うん。で、その中の鈴掛幼稚園、いわき市平五色町にありますよね。
はい。ここからもそんな遠くない場所。
遠くない。
うん、
で、定員が80名、年少20名、年中30名、年長30名ですが、現在は園児51名。
うん、
年少が18名、年中13名、年長20名、そして職員が8名いらっしゃいます。
はい。
で、今回、スマイルいわき情報局の取材に4名の先生方が協力してくださいました。
まあ、素晴らしい。ありがとうございます。
あの、子供たちが講演した後、あの、うちに帰った後ね、あの、保育後でお疲れのところ、貴重な時間をいただきまして、先生方、本当にありがとうございました。
聞いてますか皆さん。
ねえ、
聞いてくれているとい
いな。はい。ということで、前半は、緊急事態宣言解除後、園再開から現在の子どもたち、先生方の様子について、で、コロナ禍の中でこれまでとの生活の変化などについて、はい、鈴掛幼稚園園長の阿部陽子先生にお話を伺いました。では緊急事態宣言が解除になりまして、幼稚園が再開されたのはいつだったんでしょうか。
はい、当園ではいわき市新型コロナウイルス感染防止一斉行動第2ステージにかかる保育所等の再開についてという通知を受けて5月21日から再開いたしました。
はい、その時も全園児の受け入れっていうのは行っていたんですか。
はい、全園児受け入れておりました。
はい、時間短縮もなく
通常通りです。
はい、なるほど。で、園再開直後の子どもたちの様子っていうのはいかがでしたか。
はい、やはり自粛期間中はですね、どこにも出かけることがなかったということでしたので、喜んで登園してくれましたし、数ヶ月経った今でも元気にみんな登園してくれています。
はい、じゃあもう待ちに待った幼稚園っていう感じだったんですね。
そうですね。
はい、では先生方についてですが、園再開直後、皆さんどういったことを感じていらっしゃいましたか。
そうですね、
はい、
消毒の徹底というふうに言われましたけれども、どこまでやったらいいのかということと、それから3密を避けるために子どもたちにどのような保育をしていったらよいのかということは不安に感じていました。
はい、では数ヶ月経過した現在、コロナ時代での保育、先生方はどんな思いで保育に携わっていらっしゃるんでしょうか。
どのような保育をすれば今までと同じような保育内容または育ちにつながっていくのかっていうことをですね、この新しい生活様式の中で工夫していくことが大切だと思っております。
はい、ではコロナ禍の中での園生活、これまでと変わったことはどんなことがあるのか、まず行事についてはいかがでしょうか。
はい、当然中止になったものもあるのですが、はい、例えばですね、内容を変えて実施したものもありまして、秋の遠足ですとバスを使わずに徒歩圏内で行けるものにしたりですとか、
はい、
それから今後発表会は時期を変えて、さらに学年でですね、日にちを変えてっていうふうにして実施を考えております。
はい、ではその中止にするということではなく、代わりのものを考えて実施しているということなんですね。
はい、
はい、ではお弁当についてはいかがですか。
はい、やはり対面式ではなくてですね、一つのテーブルであっても距離を取りながらと、それから友達の存在を感じられるような距離の持ち方にして昼食を食べているっていうことにしております。
鈴懸幼稚園園長の阿部陽子先生にお話を伺いました。
はい。園長先生の声がめちゃめちゃ可愛くて、ね、癒されるって思いながら。
優しそうでしょう。
交代した方がいいですよ。
え？やっぱり？本当、ね、すごい可愛いなと、ね、で、園長先生の言葉の中に、はい、消毒の徹底ってありましたけれども、うん、徹底ってどこまでが徹底なんだって、これすっごいわかる。
わからないよね。
爪の奥まで、それとも指の間までとかね、こう、うん、本当に、まあそこまでなんでしょうけど、うん、どこまでが徹底っていうのは、そう思うでしょうね。
本当だよね。でもお話を聞いててね、うん、すごくほっとしたのは、うん、その5月21日に園再開して、うん、で子供たちが幼稚園の再開をもう心待ちにしていたって。っていうこと、ほら公園にも行けない、おうち時間が長かったからも、ね、早く幼稚園行きたいんだよっていう思いが強かったっていうのが、うん、なんかすごく嬉しかったですね。うん、でその思いは今も変わらず、うん、子どもたちは元気いっぱい幼稚園に通ってるっていうことです。で、また、先生方はね、どんな保育をすれば、コロナ前と同じ内容の保育になるのか、うんうん、同じ育ちにつなげてあげることができるのか、うん、その新しい生活様式の中で工夫をしながら、保育をしているっていうことが分かりました。
ね、子供たちにとってはなんか、うん、先生なんでそんなことすんのって思ってる部分もあるかもしれないけどね。それをどう伝えるかって難しそう。う
ん、難しいなって思います。で、その行事についてはバス遠足を中止、徒歩で行けるところにしたりとか、うん、運動会は招待者をなしにして開催、お遊戯会も時期をずらして開催するなど、中止にするということではなく、コロナ禍の中で安全に開催できる方法を考えて実施しているということも分かりましたね。
これは良かったよね、うん、でも
だ ね、
なんかね、全部が中止っていうよりも、うん、できることをやるっていう、
そうだね、うん、はい。で、遊びについては、うん、園再開直後はそのハンカチ落としとか、うん、椅子取りゲームといった、うん、人との接触が少ないものを中心に行っていたそうなんですけど、
私苦手なんだなこのゲームできる？ハンカチ落としとかもうね、私
ドキドキしちゃうよ ね、 ね、
苦手なんだけど、
いるでしょう、そう、
椅子取りゲームも絶対負けるんだよな
ってなるなる。で、現在はその遊びの前後に消毒をして、うん、コロナ対策を行いながらペアになって行うような遊びも取り入れているということで、さっきスマイワメンバーでおせんべい焼けたかなが盛り上がったけど、
やりました、やってましたね、
あれも集まらないとできないでしょ、
うんうんうん、
そうだからね、
ずいずいずころばしとかもそうだね、
そうそうそうそう、手触っちゃったりしちゃうし ね、 なのでそういった遊びにも、まあ、消毒をして対策をして取り組めるということになっています。
あっち向いてホイも苦手なんだよね。さっきもやったけど負けたんだよね。はい、
はい、ということで前半は緊急事態宣言解除後、園再開から現在の子どもたち先生方の様子について、
はい、
コロナ禍の中でこれまでとの生活の変化について伺いました、
はい、
次後半です。実際に保育を行っている現場の先生、担任の先生3名にお話を伺いました。はじめに園内でのコロナ対策、子どもたちにコロナ対策を分かりやすく伝えるために工夫していることについて、3歳児年少組担任の大内春奈先生に伺いました。
では改めて園内で行っているコロナ対策について教えていただけますか。
はい、まず手指の消毒なんですが、登園したら消毒、昼食前に消毒という形で担任からこまめに声をかけるようにしています。検温は毎月カレンダーのカードを配布して毎朝自宅で検温をしてきてもらっています。毎日チェックして子どもたちのその日の体調を管理しています。マスクは登園するときに家庭からマスクを着用してきてもらい、校外遊びをするときに外すようにしています。子どもたちそれぞれが使い捨てのビニール袋に入れて管理し、衛生面に気をつけています。また公園前に忘れずに着用して公園できるようにしています。換気は基本的に窓は開いていますので、こまめな換気をするようにしています。遊具の消毒ですが、子どもたちの公園後、ブロックやおままごと子どもたちの触れたものすべてを消毒するようにしています。
はい、では子どもたちに分かりやすくコロナ対策を伝えるために工夫していることってありますか。
はい。園生活するにあたって子ども同士がソーシャルディスタンスを取るために目で見てわかるようなマークやテープで環境構成をしています。手洗いを楽しくできるようにあわあわ手洗いの歌という教材を使って子どもたちがその歌を覚えて手を洗いながら自然に口ずさむ様子も見られています。子どもたちも家庭やテレビなどでコロナウイルスについて耳にしているのでそれぞれが意識をして生活している様子はあります。子どもたちにとって違和感なく距離が取れるように配慮しています。
3歳児年少組担任の大内春奈先生に伺いました。
ね、マスクをちゃんとビニール袋に入れて管理してるっていうのが、ね、偉いね。今の子たちはちゃんとできるんだね。
かわいそうだね。
いや、でもすごいね。
遊びたいだろうね、いっぱい。
まあ遊びたいだろうね。
まあ、子供たちは登園前に家庭で検温を行って、で、検温カードに記入して登園します、
うんうん、
で手洗い消毒マスクの着用もしっかりと行っています、
うん、
また子どもたちが帰った後先生方が毎日おもちゃの消毒をしています。
手荒れないかな、大丈夫かな、心配になっちゃう先生方の手も ね
保育で疲れてると思うんですけど、その後一生懸命子どもたちのために消毒してくれてます。また子どもたちに分かりやすいようにここに立って並びましょうといったマークをつけておいたりとか、その手洗いの歌を歌いながら
楽しく、あわあわ手洗いの歌ね、
丁寧に、そうそうそう、ね、手洗いができるような工夫も行っているということです。はい、ということで次にですね、コロナ対策の中で特に先生方が気をつけていること、
うん、
感染症が増える時期に注意していきたいことについて4歳児年中組担任の吉田留美子先生に伺いました。
ではコロナ対策の中で特に先生方が気をつけていることってありますか？
鈴鹿幼稚園にはクラスに先生が2人いるので、
はい、
2人で子どもたちの体調の変化を見逃さないように見ています。いつもと違う様子はないかなどお家の人と連携を取るように心がけています。
はい、でこれから感染症も増えてきますし、体調を崩せやすい時期にもなってきます。でそんな中で注意していきたいことっていうのはどんなことがありますか？
引き続き手洗いうがい消毒をしっかりとしていきたいと思います。それから換気も気をつけていきたいと思っています。またご家庭でも調子が悪いときは無理をしないで休むようにご協力をいただいております。
4歳児年中組担任の吉田留美子先生に伺いました、
うん、
はい、
まあ、無理をしないで休むことはね、我々にとっても大事なことだね。
ですよね、うん、各クラス先生2人体制なので、うん、子どもたちの体調の変化に注意してこう目を配るようにしていたりとか、うん、あと体調が悪い時にはもう無理しない、
うん、
ね、ご家庭でも様子を見ていただくようにご協力をいただいているということです、うんうんうん、はい、で次にですね、いわき公立幼稚園同士の情報共有。
ああ、なるほど。
はい。それから、コロナ禍で保育を行う先生方の思いについて。はい。5歳児年長組担任で主任の佐藤由香先生にお話を伺いました。
では、いわき公立幼稚園同士、先生方と情報交換、情報共有などは行っていらっしゃるんでしょうか？
はい。いわき公立幼稚園の全員の職員が集まる機会はありませんが、各園の教務主任の先生が集まる教務主任会や、法部の園の先生方が集まる機会で情報交換などとさせていただきました。
はい。では最後になりますが、コロナ禍で保育を行う先生方の今の思い、聞かせていただけますか？
はい。コロナ禍以前から子どもたちには安全に楽しく生活していってほしいという思いはずっと変わらず持っています。子どもたちにとっての幼稚園生活の3年ないし2年間、貴重な期間ですので、このコロナ禍だからということではなくて、だからこそより楽しく生活できるよう、新しい生活様式に合わせた保育の充実を図っていきたいと考えています。また、この機会をマイナスに捉えることはなく、行事や保育を見つめ直すきっかけにしていきたいと考えています。これから何が起こるかわからないと思いますが、だからこそこの機会をチャンスではありませんが、自分たちの保育力を養っていくきっかけにしていきたいと思っております。
5歳児年長組担任主任の佐藤由香先生にお話を伺いました。
もう愛情たっぷり、ね、愛しか感じられないね。
主任ですね。
感動しちゃった。
そのみんなに伝わった ね、この言葉はきっとね。
本当だね。そのコロナの状況をマイナスに捉えることなく、今だからできることを考えていく。で、自分たちの保育を見直して、保育力を養っていきたいという、すごく前向きな気持ち、思いが伝わってきましたよね。
ね、はい、なんかコロナに負けるなっていうのも大事かもしれないけど ね、自分たちをまず見つめ直そうっていう、そうそう、すごいなと思いますよ、
ね、本当感動しました、でここではいわき市ホームページから、いわき市内の幼稚園保育所等における新型コロナウイルス感染症への対応指針について、国からの通知等の内容を踏まえて令和2年6月1日現在幼稚園保育所等の利用にあたり皆様にご協力いただいていることの中から一部抜粋してご紹介します、幼稚園保育所等を利用する際の留意点について、まず利用前にお子様の検温等を必ず行うこと、また日頃のお子様の体調管理に留意すること、でお子様に発熱や咳などの症状がある場合、症状が改善するまで、発熱があった場合は熱が下がってからですね、24時間以上が経過し呼吸器症状が改善傾向となるまでは幼稚園保育所等の利用はご遠慮いただいているということなんです。
なるほどね。これがいわき市から、お知らせとして届いてるわけですね。
ホームページにも紹介されています。ただし、こう、普段から喘息とか花粉症といった症状があるお子さん、それから平熱が高いお子さんなんかもいらっしゃいますよね。
いらっしゃいますね、そりゃね。
はい。なので、過敏になりすぎずに、体温や咳などの症状は一つの目安として、お子様の症状などにこう心配な点がある方は、かかりつけ医などに相談してくださいということです。
そうそう。この時期、秋花粉っていうのがあってね、私もそうなんですけれども、やっぱ薬をね、飲んでますし、飲まない日は大変なことになりますし、
そうですよね、
で咳は出るし目はかゆいし、そう、子供だとそれをね、今みたいに流暢には伝えられないから、普段からこういう子なんですよっていうことを先生方も理解してくださってるってことですね。
そうですね、で新型コロナウイルスだけじゃなく、これからいろんな感染症も流行する時期になりますよ ね、風邪も引きやすい時期になりますので、その体調の変化には皆さん十分に気をつけていただきたいと思います。
はい、気をつけます。
は
い。いやでも子供たちがね元気に遊べるために、もうすごい様々な工夫をされて、一生懸命頑張ってるんだなっていうのが伝わりましたね、皆さんね。
先生の思いが伝わったと思います。
鈴掛幼稚園に行ってみたくなりました、ね。
通いたいですね。
通いたいですよ。
ね、優しそうな先生がたくさん。
園長先生、春菜先生、ルミコ先生、ゆか先生、皆さんご協力。
ありがとうございました。で詳しいお問い合わせは子ども未来部子ども支援課まで 0246-22-7454 までお問い合わせください。
はい、では今日の報告をファイリングするのでまとめてください。
今できる精一杯の保育を、子どもたちの笑顔のために。
アイナ調査員お疲れ様。
お疲れ様でした。